ある方を手を挙げてください。おう、そうですね、半分ぐらい。もう旧約聖書の短いところで、もう今日から8月いっぱいでハバクックを中心にして、まあ、メッセージをしようと思いますが、もう皆さんは、まあ、長い間何か欲しいものがあってなかなか手に入れないことはありますか？もう長い間望んで願って欲しくて、そしてやっと手に入ると、まあ想像したほどいいものじゃないという感じがあるんですね。もうだいぶ前に、もう1989年、もう日本からアメリカに、まあ、帰ってきて、もうやっと動物を飼うようになると思って、ちょっと土地が広くて犬を飼うことができると、やっとまあ期待して子供と一緒に犬を探しに行きました。もう私も子供たちも、ロイスは別あんまりまあ期待してなかったんですが、まあ本当のことが分かっていたからだと思いますが、まあ特に私と子供たちは、まあ犬が欲しくて、やっと飼うようになってから、まあ随分めんどくさくなりました。まあ毎朝と毎晩餌をやらなければならなかったし、散歩も一緒にしなければなりませんでした。そしてやっぱりうちの裏庭はやっぱり動物のトイレになって、いつもやっぱりきれいにしなければなりませんでしたから、まあ本当に犬が欲しかったというまあ思い出がなかなか出てきませんでした。もうやっとまあ自分のものになってから、まあある意味ではハバクックは同じような経験がありました。今日の箇所はまあハバクックはもう神様がやっぱり国の中で動くようになるというまあ欲しいことがありました。望んでいました。そして神様がやっとやっぱりまあ願った通りになると、まあハバクックに教えてから、ハバクックはやっぱり望まなかった方がいいじゃないかと思うようになりました。まあその今日の箇所、まあ、一節ずつ考える前に、やっぱりイスラエルの歴史をちょっとまあ考えなければならないと思います。ちょっとこの場合は歴史的な文脈、その historical context が分からなければやっぱりハバクックの、まあ、箇所は分からないと思います。イスラエルという国は王様が3ついましたね。3人もいました。一番最初の王様は誰でしたか？覚えていますか？サウロ王様。そしてサウロの次の王様は誰？ダビデ王。そしてダビデの息子はソロモン。ソロモンが、まあ、死んでから国が2つに分かれてしまいましたね。イスラエルは、12の部族というんですか、その12 tribes で作られたんですが、北の方の10の部族が一つの国になって、イスラエルという名前がついていました。そして残りの二人の部族、二つの部族は、南の方の国、ユダという名前でした。そして、やっぱりその時から、特に北の方の国、イスラエルは、王様が、やっぱり、まあ、悪を起こした、悪い王様ばっかりでした。そして、だんだん、その、 まあ、国の人たちは神様を忘れて従わなくなりました。そして、まあ、BC の、722年にアシリアという帝国、その、まあ、軍が入って、その国を、まあ、破壊しました。国としてそのイスラエルは存在しなくなりました。そしてしばらくの間、まあ、あと150年ぐらい、南の方の国も、まあ、バブロニア、カルデア人で、まあ、侵略、されて、まあ、すべての、まあ、ユダヤ人は、まあ、別のところに移動し、まあ、引っ越さなければなりませんでした。国がもうなくなりました。ハバクークは南の方のユダの預言者でした。そして大体、まあ、北の方がアシリアで、まあ、侵略してでから、まあ、約、まあ、80年ぐらい経ってました。北の方の国はもうなくなって、そして南の方は、まあ、ちょっとやっぱり神様から離れるようになりました。国としては神様のことを忘れて、そして、まあ、一般の国のようなところになりました。神様の契約の、まあ、民族なのに神様に従わなくなりました。そしてハバクークはその状態を見て心が非常に重くなりました。しかし普通の預言者の場合は神様のことを一般の人たちに話すんですね。ハバクークの場合は逆です。ハバクークは人に話す預言者ではありませんでした。ハバクークは、国の人たちのことを神様に話す預言者でした。ハバクーク全体は、まあ、ハバクーク書はすべて神様とハバクークの会話のことなんです。まあ、もちろん国の人たちはそれを読んで、まあ、正しい、まあ、大切なことを学ぶことができましたが、主にハバクークと神様との、まあ、会話のことなんです。ハバクークは、まあ、一節には、預言者ハバクークが預言した宣告。宣告は私の知らない日本語の言葉なんですが、どういうことですか？宣告というものは何ですか？説明してくださる、方はいないのでしょうか？難しい言葉？うん、語ること、うん、だいたい英語の、まあ、prophecy、oracle というんですが、英語の場合は、しかし、ヘブル語のもともとの意味は、主に、思い背負っているもの。あまりにも重いので、他の人に語らなければならない。という意味です。ですから、ハバクークは国の状態を見て、本当に主にを西洋の、西洋なりました。あまり、まあ、みんなに、まあ、書くことを通して語らなければならないという状態です。どういう主にかということを言うと、 まあ、三つのところに関して重荷を背負っていました。一つは国全体の一般の状態でした。ハバクックは国のことを見て、がっかりしました。文句を言うようになりました。まあ、その国の状態は、まあ、4節に書いてありますが、それゆえに立法は眠り。まあ、立法は社会の法律以外大切なことですね。立法というものは神様との契約です。ユダヤ人は立法に従って、まあ、彼らは神様の民族だということを表しました。しかし、まあ、ハバクックは、まあ、生きているとき、立法は眠りました。眠るということよりも、まあ、ヘブル語の言葉の意味は、麻痺になりました。まあ、動けなくなりました。皆さんは、真夜中起きて、自分の腕と足か、まあ、そういうような部分を動くことができなくなる状態になりますか？それは、まあ、英語の場合は、asleep、まあ、腕が眠っている、まあ、手が眠っている、足が眠っている。動けないんで、動かすことはできないんですね。ありますけれど、全然役に立ちません。まあ、それ以外、まあ、邪魔になりますね。他の手を使って動かさなければならないんですね。本当に面倒くさい。その当時のイスラエルでは、立法はそういうものでした。生きているものではありません。何の役に立ちませんでした。まあ、今ありましたが、全然、まあ、人が、まあ、守って、信じて、まあ、大事にしませんでした。そしてその結果は、どこに行っても、まあ、正義はありませんでした。不正の状態でした。悪い人は、やっぱり正しい人、どう書いてありますか？4節には、悪い者が正しい人を取り囲み、裁きは向けて行われています。まあ、ハバクックはその状態を見て、がっかりして、神様に文句を言うようになりました。まあ、私たちも時々、まあ、この国、どこの国でも同じだと思いますが、やっぱり悪いことばっかり行われていますね。しかし、イスラエルは神様の契約の民族で、でも、やっぱりそういう状態になって、まあ、私たちのような国にもそういう状態があるということは、まあ、びっくりすることはないと思います。からあまりがっかりしないでください。しかし、その主にだけじゃなくて、三節によると、まあ、もっと個人的なことが、ハバクックの、まあ、ハバクックはそういうことを見ましたが、三節によると、なぜあなたは私に災いを見させ、労苦を眺めておられるのですか？暴行と暴虐は私の前にあり、まあ、闘争があり、争いを起こっています。まあ、そういう状態はハバクックの目の前にありました。まあ、目の前のことはよく印象が残っているんですね。例えば、まあ、自分は、まあ、仕事から家に帰る時、ラジオを聞いて、やっぱり事故があって、交通渋滞になります。という話聞いて、そのひどい事故だというニュースは自分の耳に入ると、あ、大変だという気持ちになるんですね。人はかわいそうとか、ある意味では、やっぱり自分の、まあ、心に留めるんですね。 しかし、うちに帰ると、ニュースを、まあ、テレビで見て、その事故の状態を自分の目で見ると、さらに大変ですね。しかし、もし自分が運転している間、自分の目の前でそういう事故があったら、やっぱり長い間、自分の印象に残っています。まあ、実は私は11歳の時、家族と一緒にカリフォルニア州に車で行きました。そして、やっぱり目の前で事故が起こって、ひどい事故で2人が死んでしまいました。それは昔のことであっても、まだ私の頭の中に入っています。よく今でも想像できます。自分の目で何か悪いことを見ると、なかなか忘れられません。重荷になります。ハバクークの場合は、周りにはやっぱり、まあ、暴虐と暴行、そして、まあ、争い、闘争、まあ、よく自分の目で見て本当に、まあ、重荷を背負って、神様に語るようになりました。しかし3番目の文句は1節と2節に書いてありますが、それは神様に対する文句です。まあ、彼の祈り、まあ、いろいろな問題、国全体の問題、自分の近所の、自分の目で見た、問題がありましたが、ハバクークは正しいことをやりました。神に向けて、まあ、そういうことについて話しました。うん、普通は私たち人間は問題があって広いことに遭うと、他の人に話すようになるんですね。文句を言ったりします。それとも自分で自分の中でそういうことを持っていきますが、運びますが、やっぱり全てのことを祈りを通して神様にやっぱり話した方が一番いいです。しかしハバクークの場合はちょっと文句の形で祈ったんですね。1節は2節は主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。もうそういうような態度だったら、やっぱり私の、まあ、自分の考え、自分のタイミングは神様の計画よりいいということを表すんですね。ちょっとやっぱりプライドを表しますね。私は神様よりよく知ってるという、まあ、気持ちになりますが、私たちはやっぱり神様に祈るとき、いつもまあ、へりくだった謙遜な、まあ、気持ちで神様に話した方が一番いいです。イエス様が、まあ、ゲツセマネの園で十字架に行く前に祈っていましたね。イエス様の祈りはどういう祈りでしたか？覚えてますか？まあ、私の願いではなく、御心の通りにしてください。それは本当にへりくだった、まあ、attitude、まあ、態度を表します。その方は一番良い、まあ、祈りの、まあ、仕方なんですが、ハバクークは神様に文句を言いました。まあ、彼の神様に対する文句は、やっぱり、まあ、暴行と暴虐、まあ、争い、闘争を見させられました。しかし、その答えは五節によると、神様の言葉で、別のところを見なさいと神様は、まあ、ハバクークに言いました。 違法の民を見よ、目を留めよ、驚き驚け。神様はやっぱりイスラエルの状態よくわかっている。そしてもうその解決策も考えていました。しかしその解決はハバクークが想像している通りではありませんでした。ですから神様は驚けと言いました。もう教えても信じられないぐらい、まあ、解決を神様は、まあ、考えていました。その解決はやっぱり、まあ、カルデア人、新しい国を起こすと言いました。ハバクークはその箇所を書いた時、カルデア、バビロニアという国は割と小さい国でした。その当時の強い国はやっぱりアッシリアでした。しかしまあアッシリアはその時からだんだんだんだん弱くなって、あと50年ぐらい、まあ、カルデアという国が非常に強くなりました。そしてユダの敵となりました。まあ、その、ハバクークが見ている文句を言ったことは、やっぱり国の中で暴行と暴虐をいつも見ているということでしたね。そして神様の裁きはどういう形で来るのでしょうか。やっぱりカルデア人のことを通してさらに暴行と暴虐が来るんですね。戦争になります。まあよくそういう神様はそういうふうに働きますね。悪いことがあって、裁きとしてさらに同じような悪いことが自分のところに入ってきます。例えば、アブラハムの孫、ヤコブのこと覚えていますか？ヤコブは、まあ、どういうことで有名でしたか？小さい時から。騙す人でしたね。彼はやっぱりお父さんイサクの方を騙してその祝福を自分のものにしました。しかししばらく経ってからヤコブは家を出て、まあお嫁を取って結婚しました。しかしその結婚の時はどうなりましたか？自分の、まあ、大好きなレイチェルと結婚しようと思いましたが、やっぱり姉のリアの方と結婚されてしまいました。彼は騙されました。そしてヤコブは子供、まあ、男は12人もいましたが、もう一人のやっぱり最も愛する息子はヨセフのという人でしたね。そして残りのやっぱり兄弟はヨセフが、まあ、嫌いでした。そして、まあ、奴隷としてエジプトの方に行かせました。しかし兄弟たちはヤコブにどういうふうに説明しましたか？やっぱり動物で殺された。また、ヤコブは騙されました。最初の方は騙す人。そして、やっぱり、まあ、生きている間、何回も何回も騙されました。まあ、もちろん、まあ、イスラエルは、暴行を行った国で暴行として裁かれました、うん、悪いことはそういうふうに動きますが、良いこともそういうふうにもなりますね。まあ例えば、 まあ、イエス様はマタイによる福音書の最初の方には、イエス様の英語で Sermon on the Mount 山の上の説教、日本語で言いますか、あ、山上の説教、そう、そして山上の説教の一番最初にはそういう、幸いのことを説明するんですね。英語で Beatitudes と言いますが、こういうような人は幸いです。そして後で、なぜならという説明がありますね。憐れみを愛する人は幸いです。なぜですか？そういう方は憐れみを受けるからです。聖書の話はやっぱり私たちは憐れみ深い人なら私たちは憐れみを受けるんですね。いいことを出していいことが返ってきます。悪いことを出して悪いことも返ってきます。まあイエス様は主の祈りを弟子たちに教えましたが、主の祈りは許しのことについて同じように教えたんですね。私たちの罪を許してください。私が他の人を許すごとく、ごとく私の罪をも許してください。私が許せば許しが私たちのところに返ってきます。ですから、まあ普通は、まあ、神様のことについていろいろな望みがあると思います。望んでいることがあります。しかしそういう望んでいることを気をつけなければなりません。時々周りを見て悪いことをよく見ることができますね。しかしその悪いことに指を刺せば、いくつの指が自分のところに刺していますか？3本も。ですから指を刺すとき気をつけてください。本当に自分のところにも同じようなことがあると思います。私はそういうことを何回も、まあ、学んだことがあります。他の人の罪を簡単に、まあ、はっきり見ることができます。しかし自分の中をよく見てみればやっぱり同じようなものが自分の心にもあるのではないかと思います。ですからどうすればいいでしょうか。ハバクックの、この前のところはナハムという預言者で、ナハムの前はミカという預言者。ミカの6章8節には人間はどういうふうに生きていればいいかちゃんと教えてくださいました。ミカの6章8節こう書いてあります。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなた方の神と共に歩むことではないか。もし私たちは、まあ、公義を行い、自分で正しいことをしようとすれば、そしてそれとともに、まあ、日本語で誠実を愛しということは書いてありますが、やっぱり言語の意味は憐れみ、mercy を愛する。ですから自分で正しいことをしようと思って、普通は自分は正しいことをすれば相手も正しいことをするはずですね。しかしそうじゃなくて、自分は正しいことをして、そしてそれとともに相手に関する憐れみ、 mercy を 愛すれば、ですから相手は悪いことをしても正しくないことをしてもあまり問題、自分の問題にならない。なぜかというと憐れみを愛しているからです。そしてその二つの正しいことを行って憐れみを愛し、それと同時に神様と共にへり下って歩むこと、私たちはそういうふうに神様の力によってそういうふうに生活すれば、どんな望みがあっても後ではやっぱりまあがっかりしません。私たちの望みが、まあ、切っても別には、まあ、悪いことにならない。その三つのこと、正しいことを行って、そして憐れみを愛し、へり下って神様と共に歩むこと、そうすればどんなことがあっても心配はいりません。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの周りにはやっぱり神様を無視した人がたくさんいて、まあ時々重荷になります。私たちの目の前にも罪があってがっかりな時もあります。しかし私たちが本当に神様に、まあ、祈って任せることができますように、そしてそれとともにへり下って神様とともにこの罪だらけの世界の中で歩むことができますように、そうすれば私たちは神様の光を表すことができますように助けてください。まあ、時々神様の裁きがこの世の中に入ってきます。入ってきても私たちは忠実に神に従うことができますように、その大変なことを通してもきっと私たちに、まあ、いいことを知ることができますように、いい訓練になりますようにという、まあ、ことを忘れないように助けてください。まあ、今日、まあ、皆さんと共にハバクークを、まあ、勉強し始めることを感謝します。そしてこれからも、まあ、学びながら、まあ、大切なことを自分の、まあ、心の中に留めることができますように助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。